ダムを追いかけて成長してきたということですが、現在は幅広い分野のコンサルティングを行っていらっしゃいますよね。これ何か転機があったんですか？
できればですね、自分たちが専門である、また大好きなダムで一生を過ごせればよかったんですが、政権が民主党に変わった時期がありまして、でこの時に全国の、ダム事業だけに関わらず巨大プロジェクトが見直しになったということがありまして、仕事が激減してしまったんですね。だから食べていけなくなってしまいますので、ダムだけではなくて、そこで培った技術を使って道路とか河川とか、同じ土木系ですけど砂防とかですね、多方面に展開するようになったということです。
ある意味その多方面に広げざるを得なかったということが転機だったわけですか。でも今までのこうやってきた実績からするとそれは比較的容易にできたものですか？
それぞれ展開するところは専門性が高くてなかなか一長一短には到達できないんですけども、ただダムは総合土木の技術を集約したところにあるので、言ってみれば河川も土木もですね、砂防も部分的にはみんなそれぞれ噛んでるわけですね。ですから全く知らない分野ではないので、それは自分たちの努力次第で動いていくことができたということです。
それから町づくりの計画調査も行っていて、水上町の匠の里などにも携わっていらっしゃいますよね。でこれはダムと同じハード整備の道路や河川への進出とはまたちょっとこの分野が違うような気がするんですけど、これどういうお考えからだったんですか？
これから先を考えたときに、どうしても日本全体がもう現在がそうなっているんですが、人口が減少している傾向にどんどん入ってきているんですね。そうすると我々の主たる発注者といわれる人たちは行政の人たちなので、結局そこの規模もどんどん人口とともに縮小されていくと、我々の仕事自体が縮小されていくわけなんですね。そうすると発注者の方は当然少ない予算あるいは少ない人数の中で効率化した行政サービスとかいろんなものをこう求めていかなきゃならないんですね。で世の中が拡大している時には、例えばその部分的なものを専門家に任せればいいとなりますけど、縮小していく時にはそれぞれ分割してものを頼むんではなくて、まとめてパッケージでものを頼むようになるのは当たり前のことなんですね。でそうやって、スピード化と効率化といろんな経費の削減を図っていくっていうのは、これはもう株式会社であっても同じことですので、行政サービスでも当然そうなるだろうと。でそうなった時に我々はダムとか道路とか河川だけではなくて全体計画に触れていかなければいけないので、まず入り口のまちづくりの計画とかそちらの方を、技術屋を集めて、コツコツと身につけていかなければならないと。でそういう観点から、少しずつですね、水上町のいろんな人たちの協力を得て、スタートしたということです。
水上町というのはどうしてそこをその場所をお選びになったんですか？
我々のそのプロジェクトのメンバーの中で、群馬県の出身の人なんですけども、いろいろその詳しい人がおりまして、人脈的にもよく詳しい人がいてですね、で水上町でもこういうなんか困ってることがあるよみたいな話を掘り起こしてきて、で我々で協力できるんじゃないかということで、そこからスタートしましょうと。ですから、ある種そういう優秀な営業マンがいたということですね。で匠の里自体は、先人たちがそこにいろんな職業を紹介するためにいろんなものをこう置いているんですね。作った当初はだいぶ人が来たらしいんですが、長い年月経っていくとやっぱり、人は飽きてきますので、その辺にちょっと我々の工夫を加えたらどうだろうかと、僭越ながらそんなことを考えてやったということですね。
その今までのこうコンサルティングの業務で培ったどういったところをこの町づくりの計画調査に生かされたんですか？
正直言って従来の発想は一切役に立ちませんでしたね。従来の建設という分野ではここに何を作るということはもう決まって っている世界ですので、そこをどうやって効率化して安全なものを安く素早く作っていくかということになりますので、で町づくりの計画とかっていうのは全く何もないところからスタートしますので、ですから今までとは全く違う発想の中で、うちのそのメンバーたちも全く違う若い人たちのメンバーでこれはスタートしてます。でまずは地元の人たちと仲良くなると、で地元の人たちの意見をいっぱい集めてですね、その人たちの思いを集約していって時間をかけながら、この我々が作っても我々がそこに住むわけではないので、その人たちがやっぱり主体になりますから、そこを時間をかけて声を拾い上げていって組み立てるっていう、まあ、ある種途方もなく時間のかかる仕事ですけどね、
まあ、まさにこう未開の地に踏み出したような挑戦だったかと思います、はい、その後コンサルティングに入られて、どうでしょう、反響などはどんな反響が来ておりますか。
やっぱりなかなかですね、ご多分に漏れず人がどんどん減っていきますし、で若い人がいないとやっぱり老齢化してくると活動する人たちもお年寄りがなってきて、なかなか去年はできたんだけど今年はできないねみたいな、当然そういうふうになってきますから、またもうずっとこう、まあ、我々が参加することが許されるのであるならば、長い目で、ずっと参加協力をしていきたいなと、これはポッとできたからあとは OK ですよっていうふうにはなかなかならないんですね。逆に時間が経てば経つほど新しい問題が出てくるっていうようなこともありますので、非常に、まあ、気の長いというか、まあ、逆に言えば地域に根ざしているやっぱりは高崎に本社がありますので、群馬県のいろんなところの展開は即1時間以内にすぐ行きますよというようなスタンスで対応できれば、まあ、地元のお手伝いじゃないですけど、それができるんじゃないかと思ってますが、
地元の方々に寄り添ったそんな展開を今もなさってるわけですね。
はい。
さまざまな挑戦をなさっておりますけれども、振り返ってみて成功のポイントって何だったと思いますか。
全く分かりませんが、まあ、まず非常にいい人たちに巡り会えたということが最大のポイントだと思いますね。あと手前勝手なことを言えば、自分たちのマインドとして志というか、こういうふうにしたいんだ、こういうふうに将来はなりたいということをおぼろげながらでもですね描いて、それをまあ計画して、それを着実にこなしていく、で途中で、うまくいかなければそれを変更しながら、それでも最後の到達点には必ず行くぞという、そういう思いをやっぱり途切らさえないことでしょうね。諦めないということだと思います。まあ言ってみればネバーギブアップということだと思いますけども、それを長い年月にわたって、続けていくということだと思いますね。
さて1月からは群馬の森のネーミングライツスポンサーにもなったと伺っております。これは今井社長どのような意図からでしょうか。
これもですね、建設とか町づくりとかっていうのとちょっと離れたところの発想から出てきたもので、これは我々の会社だけではないんですけど、まあ、コロナの影響もあったこともありますけども、孤独とか孤立とかですね、非常に現代病のようにやっぱり心がみんな疲れている現状なんですね。そういう中で会社のそばにあるその群馬の森っていう25ヘクタールぐらいある大きな公園なんですけど、あそこへ行くとやっぱり、すごい自然豊かで大きな木もありますし、安らぐんですよね。ですからそこをですね永続的に維持管理していくための何かのお手伝いができないだろうかということが出発点で、ネーミングライツで、まあ、わずかばかりの協力ができればということで、まあ、たまたま採用していただいたということです。まあ、会社の中では非常に話題になっておりまして、せっかくですからあの公園をこれからもっとよく利活用できるように、その遊園地化するとかそういう意味ではなくて、本当に心が安らぐような場所にしていけるようにですね、 会社の中でも県の活動に何か皆さんで提案していければいいですねというような話題も出てきてますんで、そういう意味では社内的にも結構、まあ、活性化じゃないんですけども、みんな喜んでおります。
まあ、地域への貢献というのが一つあるのでしょうが、プラスで社員の皆さんにとってもこうなんか積極的な意見がこう出てくるという、そんなツールにもなりましたね。
そうですね、
この後もコマーシャルを挟んで今井社長にお話を伺います。